よろしくお願いします。
はい、始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フィリピン留学の体験談を、聞いてるんですけども、今日本なんですけども、
はい、
フィリピンから帰ってきたてのほやほや。
はい、タケルです。よろしくお願いします。
タケルさんでいいです。はい、
お願いします。はい、
今日わざわざ遠いところからやってきていただいたんですよね。
そうですね、九州の片田舎からわざわざ東京まで、
はいはいはい、今目黒なんですけど、
そうですね
何がどうなってこうなったかわからないけども、あの僕明日からマレーシアなんで、はい、ということを言ったら、はい、じゃあ行きます、
行きますと即行きますと
同じ学校に行ってたんですよね、はい、CNE1
そうです、そうです。
で、はい、それで、2回行ってたんですよ。
はい、
1回目が2週間、
2週間です。
で、2回目が3週間、
はい、プラス2週間延長しました。
あ、そうか、だから5週間しか7週間で勉強して、
はいはい、
で、まあ、同じ学校を、まあ、行くにあったってその旅道場とかも聞いてくれて、
はい、
結構僕のことを知ってくれて
て、あ、もう、はい、存じ上げておりますんで
それで、実際行ってどうやったかなっていうのは、
はい、
気になるところ
ですよね、
う
ん、はい、
それをもう、うん、いいとこもあるとこも、もうさ、くだらんに話していただこうという場でございます
ありがとうございます僕が、2週間最初に行ったのは、
はい、
旅道場を聞いて、
はい、
聞いた上で合うか合わないかを確かめようという思いが強かった。
自分に、
はい、
え、どっちが先なんですか、フィリピンで勉強しようっていうのと、
はい、
それから旅道場。
あ、そうです。僕の場合は海外に友達ができて、
はい、
英語も中国語も喋れない僕の代わりに一生懸命頑張ってくれた友達がいて、
はいはい、
じゃあもっと仲良くなりたいから英語を喋ろうっていうこと
が、その時英語ができたらもっと
仲良くなれたのに、はいはい、
だから勉強したいと思った時に、
はい、
旅道場に出会ったんですか。
出会ったんです。
すごいタイミング。
はい、ほんと最高やったですね。
で、それでフィリピンで勉強できるのかってそれで知ったわけ、うん、
はい、
それで行こうと、
行こうと思いました。
すごいな、
はい、
ありがとうございます
そうですね。
え、それでとりあえずでも会うか分かんないから2週間っていう限定で行ってみたと。
はい、もうそれは旅道場の情報で、
はいはい、
1週間は短すぎる、1ヶ月は長すぎる、
はい、
じゃあ週間で、
はい、
ありがとうございます本当にいい情報でしたんで。
で、実際行ってみて、
はい、
どうやったんですか。
2週間で、点数はかなり上がってた方だったんですけども、
はいはいはい、
自分の中で上達したっていう意識がなくて、卒業式の日にそのまんま事務所に行って、うん、延長したい、もしくは次来れるとしたらいつ来れるっていう話、
空いてますか、
空いてますかと
卒業式
が終わってすぐに
で、延長できたんですか。
延長はもうできなくて、はい、もう学生さんの夏休みシーズン入るとのことだったので、1ヶ月後しか空きがありませんっていうふうになって、
ほんで1ヶ月後
に
来た。
はい、1ヶ月後にお願いします。
え、1回日本に帰って、
はい、
1ヶ月経ったらもう一回来たまた来たわ、
また来たわこいつと
っていうのは、うん、2週間じゃ物足りなかったと。
そうですね、
英語上達っていう意味で言うと、
英語上達物足りないどころか実感話せてたの俺みたいな。
でもスコアは上がってた。
はい、
CN1 って入学時と卒業時の試験があるんですよね、
はい、
だその点数が上がってた、
はい、
スピーキングですよ、
はい、
だけど、うん、自分としてはその会話のレベルが上がった感じがあんまり感じられない
、まあ、あんまりっていうかもう本当に全くです。
あ、そうなの、
はい、
あ、そうなの、なんで上がってんのかなみたいな
えっこれはなんでって言ってちょっと先生のところにも行ったですもんね、スピーキングテストをされてた先生、
はいはい、
え、どこが上がったのみたいな、
はいはいはい、
あ、でも前受けてないから分かんない。
あ、そう
そうだよねっつって
比較できないですからね、再生した人が違うから、うん、
そうだよね。
なるほど、
はい、
それで、うん、もっとやりたいと。
はい、もっとやりたいというか、うん、ここまで来て何も成果がないのは無駄だっていう判断、
中途半端なところでやめるかということで、はい、1ヶ月を来て、
来て、
で、もう一回
3週間と2週間ですね。
3週間や、はい、最初は3週間で途中で延長したんですか。
はい、
それはまた3週間じゃ俺もまだ中途半端やと思ったんです。
あ、それはもう教科書の問題がありますあのファンデーションって言って、
は
んはん、僕は基礎のところから始めたんですけど、はんはんはん、やっぱり合計1ヶ月分ぐらいするとの教科書が終わるところが見えるんですけど、教科書の最後の方に行って、はいはい、この色は何でしょう、レッド、ブルー、イエローみたいなテキストをやって、
はいはい、超初級な
そう、もう心が折れたんです俺の1ヶ月何やったんやと
頑張った挙句に
色
かと、
色かと言えるわそれはと。
え、それでそれで
それでもうすいません教科書変えますと、で延長を今考えてますと、でサイドバイサイドの方にして、
はいはいはいはい、
サイドバイサイド2にして1ヶ月ぐらいあればもう全員先生3コマ受けてたんですけど、同じ先生だけじゃなくて全員の先生で 同じ教科書使えば終わるんじゃないかと、でもそっちでやらせてくれって言ってリクエスト出しても教科書も変えてもらってっていう形ですね。
それの区切りで言うとあと2週間ぐらい延長しないと、
はい、
ってことやった
り、もうどんだけ飛ばしても終わらないだろうなっていう。
あ、じゃあ勉強の区切りが、
はい、
それぐらいの期間がいいっていうので、
はい、
あ、ほんでその2回目その延長して5週間やったら、うんうん、1回目感じられへんかった上達を感じれた。
感じましたね。
俺喋れるようになってるなみたいな。
あ、いや聞けるようになってるな
が言ってることが、
はい、
あ、でもまあフィリピンに2週間と、うん、5週間7週間行ったら、はい、まあなんか日常会話ができるようになるよね。
まあなります ね、
ね
相当浅いっすよ、まだ僕
そうあのでもそう上見たらキリないから、
まあそうです
ね、でもコミュニケーションして遊んだりするのはできるようになるもん、うんうん
ですね。
それは楽しいんですよね。
楽しいですね。フィリピンで本当もう戻りたいっす。
みんな言うてると思う、
はあ。もう勉強じゃなくて遊びに戻りたいです。
友達できるからね。
そうですね。
みんないい人ですしね。
そうですね。それは本当にそうです。
そうか、じゃあ、うん、ハマっちゃったり。
そうですね。僕は良かったですね。CNE1 選んで。
伊坂さんとも結構話したんでしょ。
そうですね暇な時間見つけては押しかけてみて。
あ、何回も行ったんですか。
卒業式の時も含めて3回かな、2回で、
はい、並んでますもんね。
並んでますねあのちなみに鳥かご T シャツ2枚持ってるんですよ僕。
お、
着せて一緒に写真写ってます。
え、マジで。
マジで。後でお見せしましょう
あ、わざわざ着ていただいたんですか、伊坂さんに。
はい、もうこれをネタにあの写真を中谷さんに送ればラジオの話だろうが何だろうが OK になるからって言われて
あ、
いただきますと。
あ、それ伊坂さんが言ってくれたんですか。
いや、もう僕の方から
あの、
卒業式でこれ着てもらえませんかって言って持ってったんですけど。
いや、卒業式の最後の写真撮るじゃないですか
そうそうそう、
卒業証書もらって、あの時取り囲っていいじゃん。
いや、襟がないのはちょっとって言われて。
ああ、その時はダメだった、
ね、ダメだったんですね、はい、もう後で別個で撮ってもらって
すごいな、これあの今日初めて聞く人は鳥かご放送の担当者って何言ってるか分かんないですけど全部ラジオ放送、はい、ラジオ番組でそれを聞いてくれてたんですよね。
そうですね。
で旅のラジオを結構聞いてて、
はい、
で海外ブラックロードとか、うん、鳥かご放送とか、はい、そのもう一通りをいろい
ろ、あ、上海
上海グルメレポートでもあるんですけどそこに並べるのちょっと申し訳ない
いやいや、もうトップです
そういうその旅行関係のラジオを聞いて、うん、情報を結構、ね、はい、参考にしてもらって、
はい、そうです。
でそれで、うん、フィリピンの留学も、うん、旅道場を参考にしてもらって、
はい、
でそれで、うん、まあ、僕が旅道場を一緒にやってる山本の、
はい、
昔 の、 あの会社の仲間なん で、
はいはいはいはい、
で彼がやってるのはトリガー放送、
そうです、ね、
まあ、マンモスラジオです。
マンモスですね、あれは
巨匠です
でかいな
みんな知ってるラジオ。
そうですね。
だその T シャツを着て、
はいはい
はい、まあ、2個持ってるっていうのがまだすごいと思うんですけど、
もう行くならやってやろうっていう覚悟です
ごいな、はい、でそれで、上達もして2回行って、
はい、
でなんか自分の中でやりきった感じなんですか。
いや、正直に言うと、うん、まだまだ勉強不足ですし、いまだに先生が連絡くれたりとか、うんうん、宿題であのこの本を買ってやりなさいってウィンピーキットっていうのがあるんですけど、
あ、日本に帰ったらやる機会ないやろうから、はい、ちゃんとこっちがチクチク言うたる、
はい、言うたるぞと、
は
い、
ああそういう先生おる最初、僕もいなくなったな、最初はあったわ
マジっすか。
それちゃんと堪能してなかったらこいつ言ってもしゃあないわって
僕今4人いるんで逃げられないんで
じゃあ結構向こうでは一生懸命勉強した感じ、
うん、は、あ、正直に言うと僕は遊びの方が最後は多くなってしまったんで、
遊びながら、
はい、で、あの授業の方も教科書だけじゃなくて、まあ、あのプレゼンテーションに切り替えてもらった先生もいますし、フィリピンの歴史について聞いてみたいとか、
はいはいはい、
日本人のイメージってどうなの、
はいはいはい、
日本人はフィリピン人に対してこう思ってる
とか、はいはいはい、
まあ俺はねみたいな、
はいはいはい、
2つのクラス合同でやらせてもらって、日本とフィリピンの歴史のプレゼンテーションを日本人2人で英文で考えてやって、うん、でその次に余った時間で日本に対するイメージ、フィリピンに対するイメージ、うん、そして CNE1 に来てどう変わったっていうのとか、
先生自身がね、
はい、
はいはいはい、
日本人も含めてやったんですよね、
はいはい、
でその中でやっぱりみんな大人な方しかいなかったんで、
はい、
あの いいイメージしか言わないんですよ、はい、日本人は。
いいことばっかり。
そうです、ね、ODA をしてくれたとか、知らねえよって
。それなりフィリピンの先生が言うんだ。あ、はい、日本は ODA してくれてありがとうって。
あの近くの道がやっぱ日本とフィリピン半分ずつお金出して、
はいはい、そういうのはでも実際日本やってるからね。
偉いですよね、本当にもう。
なるほど、あ、そういうイメージ。あ、だからフィリピンの人は日本のいいイメージ、
いいイメージ。
日本の生徒はフィリピンのいいイメージ、
はいはい、もうバナナって言ったら大爆笑取れるんで。
どういうことですか、バナナ。
いや、わかんないですけど、フィリピンのイメージ何って言われて、
フィリピンで言えばバナナ、
バナナって言ったら大爆笑です。
我々の振って低いですから。
低いですね、やっぱ。楽でいいっす。
すぐ爆笑してくれるから。
はい、そうですね。
で、みんながそのお利口なことを言ってるのが、はいはい、我慢できなくな
った。我慢できなくなったですね。
ムズムズしてきた。
ムズムズしてきたんで、まあ、とりあえずフィリピン人って女は全員売春婦なんですよね。
それ先生、ちなみに男女どっちなんですか。
2人とも女性でしたね。
あ、はい、そしたらどうなんですか。
ぶっこんでみましたら、まあ、ふーんみたいな最初は流されて、はい、一番最初にまずイメージを全部言おうみたいな。
はいはい、出し切ろうと、
出し切ろうとい
ろいろそういうこと言う
んだ。男はもうやっぱ船に乗って出稼ぎに行って帰ってきたら何もしねえで酒飲んでるとか。
はいはいはい、そういうイメージある。フィリピンに限らずだけどね、東南アジアの人は男の人は働かないと多いから。
多いですね、あ、まあ、
でそういうことを
ネガティブなのをガツガツ言って言ったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、大人な感じでですね、
大人ない、
やっぱ、あ、まあ、話した先生は大人やったんですね。
逆上したりしなかった。
若干イラッとされてましたけど。え、日本人って DV ばっかするんでしょみたいなとか。
はいはいはい、
日本に行ったフィリピン人の女性はみんなやられてるわよぐらいの勢いで。
ああ、そういうイメージ、まあ、着てるやつがそのつもりで着てるのもあるかもしれない
ね。てかやっぱり
そういう、うん、あ、こっちがじゃあネガティブなこと言ったら向こうもちょっと
ネガティブなこと
で応戦してきた。
応戦してきたと。
はいはいはい。
まあでも、まあ、それを言い当ててもキリがないっていうのもやっぱ先生たちも分かってるんで、
はいはい、
さっと修正方向して、じゃあなんでそうなったのって言われた時に、もうやっぱりマフィアじゃないけどよろしくない人たちがやっぱり夜の世界は多いから、はい、そういう印象をお互いに持つんだよねっていうふうに綺麗に修正していただきました、先生の方から。はいはい、大人な
大人な人もまあいるんですね。
あ、僕の先生は本当良かったですね。
へえ、うん、
尊敬できます。はい、
じゃあもうそういうちょっと脱線しようと思っても大人の対応で向き合ってくれて、うん、
はい、
もうフィリピンは大人な感じだった。
大人な感じでしたね。
そうなんや、なるほどね。
今後のその歴史の話になった時に領海権問題、領有権問題とかもあって、フィリピンは今マレーシアと中国とベトナムかな、
はいはい、
とあるはずなんですけど、
はい、
結局じゃあ中国の話になった、じゃあどうなるかって言ったら、やっぱり、はい、まあ、国はね、しょうがないけど人はいい人多いからっていう大人な。
あ、そんなこと言うの。
はい、
あ、そうなんだ。じゃあ結構その授業以外でもぶっちゃけていろいろ話して、
うん、
もう楽しかったと。
楽しかった
です。大満足と。
大満足ですね。
ああ、すごいな、みんなが大満足のこのフィリピン留学、何なんですかね。
そろそろ悪口言っていいですか。
あんのかい。
まず
悪口って何。
悪口じゃないですね、ただ、うん、何回も中谷さんも言われてる通り、はいはい、その合う合わないがやっぱりどうしてもあるん
じゃない。フィリピンが、
フィリピンがにしてもその CNE1 がにしてもです。
はいはい、フィリピン合わない人どんな人なんですか。
フィリピンが合わない人は正直に言って、よその国でもトラブルを起こしてる旅人はフィリピンに来てもトラブルを起こすと思うんで、どのひどい、例えば女性についていくであったりとか。
ああ、まあ大体トラブルは女の子についていくところから始ま
ってますますよね。男は特に、はいはい、あと、あの極端な値切りをして相手が嫌な顔してるにもかかわらずしつこいとか。
はいはい、あれ何なんですかね、あの必要以上の値切り交渉。
あれは分かんないですね。もう
あるね、そういう人。逆でもだからって金ばらまいてるやつもちょっと感じ悪いだ
よ
ね。
悪いですね。もう正直言って、あの女遊びに行くのはいいんですけど、僕もあの言いまくる男の人は大嫌いですね。
言いまくるって、
あの、あ、昨日行ってきたゴーゴーバーみたいな、
ちょっとドヤ的な、
ドヤ的な、ねぎってやったぜ俺みたいな、
自慢する人いるな。あれ、ああいうのをあのフィリピン人とかにしたら、もうあれ絶対引いてると思う。
僕も弾いてますんで、笑顔で聞きながら。
そうそう、多分ね、大人な対応してくれるけど、その日本のイメージ悪くするからやめてほしい、ね。
あ、
うん、やめ、だって自慢することじゃないし、別に、うん、っ
ていうか、値切るところじゃねえし、そこみたいな。
なんなんかな。だから、他の国でトラブル に会う人はフィリピンでも確実に会うと
僕は思います。あの財布すられたとかいう人は多分フィリピンでもすられるでしょうし、
だからそういう意味で言うとそのフィリピンでその人がどういうことが起きたかっていうのはその人を測る物差しになり得るとかですね。
そうですね、ポテンシャルを
トラブルにものすごい会う人っていうのはその潜在的にそういうのを秘めてる
秘めてますね、
多分。まあ、人間性を比較するときに A さん B さんがいるときに2人でタイに行ったらトラブル両方起きないかもしれない、
は
い、台湾に行きました、はいはい、起きないかもしれない、
はいはいはい、
でもこの潜在的なポテンシャルはちょっと B の方が危ない
危ない
だけど、はい、その差は他の国では生まれないけど、はいはい、そういうときにその2人がフィリピンに行くと、はい、この B さんは確実にトラブルにな
りますね
っていう
ありますね。
なるほど、
あの本当に表面上は穏やかな国民性というか穏やかな街だと思うんですよね、どこも、
はいはい、
ただちょっとした値段 の, その多く取ろうだったりとかいうのはやっぱりどこの国に比べても多いような印象を受けるんで、
ここら辺ね、
はい、特にマニラは、
マニラ
はい、
特にマニラ、
そう、はい、ターラックではほぼないですけど、
そうですね、あそこ平和なんですよ
トライシクルぐらいですよね
でもターラック知れてるからね、かわいいもんです
よ、かわいい
マニラの後だったらね、うん、いやーそっか、
これだけは言っておきたいんですけど、空港タクシーですらメーターのスピードは変わるんでメーターは常に見ておいてください。あとあのお釣り拒否する人多いんで小銭は多めで、
絶対もうそれ絶対ですよ、
もうこれは
小銭ないって言うからね、うん、懐かしいなマニラだけなんですけどね、フィリピンで、だけど、ね、マニラはめんどくさい、
うん、
だからそっか、そのトラブルに遭う人は、うん、その人にも問題があるってことですね。
そうですね、問題というか気の緩みが激しい、
はいはいはい、危機管理能力が足りてない、
はい、
人がフィリピンに行くと、うん、トラブルに遭います、
はい、
だから会わない人っていうのはその危機管理能力がなさすぎる人は行かない方がいいんじゃないですかっていうことだよね。
そうですね、危機管理というか多分距離感もあるのかなと思います、人との接する時の
距離、
はい、とその例えば女の子についていく気がなくても親しくしてやられてる方も、はいはい、いるわけじゃないですか、まあ、少数ですけれども、
お、はい、カモンされてるんですか、
まあ、カモンにされてるっていうか、いけるいけないっていうのはやっぱ相手も見てるんじゃないかな、
あこいついけると思う
危機感のなさと距離感のなさみたいな、
あるかな、そうそう、だからあの僕もその他の生徒さんと話しててすごいなんか意見が合わないのは、
はい、
あのものすごいピュアで、うん、あの優しいしフレンドリーでホスピタリティでいいと思うんだけど、はいはいはい、あのでもそれだけじゃない、やっぱりその経済的には全然違うから、うん、やっぱり日本人お金持ちって思って接してくる人もやっぱりいっぱいいるし、うんうんうん、それを最初のその関係はもしかしたらそんなことはなかったかもしれないけど、うん、ずっとこう一緒に時を過ごしてると、まあ、やっぱりお金持ってるっていう風に、まあ、ある時思っちゃってもおかしくないなと思って、
うん、
まあ、先生とかはまだマシかもしれないですけどね、
マシっていうか先生に関しては日本人以上に空気読みますからね。
でも僕いろんな学校行ったけど、はい、そうじゃない先生も結構いますよ。
あ、本当ですか。
でも僕 CNN で会った3人はそんなことはなかったです、ちゃんとしてました。
すごいあの本当に空気読めるすごい先生方が集ま
って、大人なんでね、酒飲ん
で、
はい、ちょっと軽く喧嘩打ってるのにあの大人な会社だった、
上からさらにすごいすくい上げるような
うん、なるほど。でそれがだから、うん、フィリピンが合わない人ってことですか、
はい、
CNN が合わない人ってどんな人
は、CNN1 自体は、そうですね、距離感がやっぱり近いんですよ、スタッフ、まあ、従業員スタッフと生徒と先生、その従業員スタッフにしても警備員もいれば、はい、洗濯スタッフもいればっていっぱいいるじゃないですか、は
い
は
い、いますね、
まあ、そんな中でもやっぱりちらちらとあの人はこの人はっていうトラブルを耳にする機会があったりとかするんで、
スタッフの人の悪口、
悪口っていうか僕の中ではあれはスタッフ悪いなと思ってます。
スタッフ悪いとこあるんだ、
はい、
警備員寝てるとかそういうこと、
いやそんなんはないですけどあの毎度毎度過剰なアクションを求めてこられたりとか、あとは山に登りに行こうぜって言って日本人だけをお金出してみんなでトライシクル行って無理やり山に連れて行かされたって言ってる子もいました。
警備員そんなことすんのあ、変わったな、ちょっと、
まあ、レアケースなのかどうかは分かんないですけど、僕がいた期間にあったってことは多分で、その後僕も一回誘われてはって言ってますんで、
そう、なんか僕分かんないけど、それ断ったらいいんでしょ、
うん、
で お金払って文句言ってるんでしょ、
うん、
不思議やな。
まあ大学生やったっていうのもあるのかなと思う。ただやっぱりその断れるたりとか自分でできない人に関しては押しに弱い人とかは嫌な思いして黙って帰っていってるのかなっていうのは本当。
押しに弱い日本人、
はい、
これだからシーマンだけじゃないと思う。それもやっぱフィリピンですね、あの、ノーと言えない日本人は、ノーっていうこと悪いことじゃないと思うんですよね、うん、だけど、なんか流されてやって、不快な思いに遭うことはあるかもしれないですね。
あ、
うん、そうか。
先生とのトラブルは聞かないですし、むしろ逆にあのすごい気使ってるんですよ。あの自分と同じぐらいにいた人が若い女の方で、で年上のその40代ぐらいの男の先生と当たったけど、まあどっちも話聞いてる感じは悪くはないんですよ、うん、ただおじちゃんだからでちょっとイメージがあって、うん、ごめんちょっと無理ってなったらもうすぐに先生を変えてくれたりとか、
あ、
そういうのは合ってるんで、もう先生とかに関しては一切ないんですけど、うんうん、やっぱりスタッフの方はちょいちょいありますね。距離が近すぎるだけあって、
まあ、掃除の人とかも毎日部屋にいますから、ね、
あと本当に申し訳ないのがもうあの安全だって分かってるからみんな机の上にパソコン、iPad バーン置いてってるけど、それこ そ, そのさっき言ってましたけど、もしその子のお母さんが昨日倒れたばっかで、どうしてもお金がいるで盗まれた、それは日本人も文句言えねえだろうなみたいな、
ありえる話ですからね、うん、だからやっぱり自分のことは自分で管理しないといけないんですよ、うん、っていうのがその今言ったみたいに、うん、向こうはその予期せぬなんかトラブルに巻き込まれてたりするんですよ、うん、現地の人は
そうですよ ね,
ね急に金が必要になったりしてるんですよ
えっっていう
だからそういう時に目の前にこう掃除してるところに金物がいっぱいあったら、それはちょっと取っちゃうかもしれないですよ、
うんうん、その管理ができてなくてトラブルになったって言ってる人も一人見たことがあるんで、
あ、うん、まあ、それでも取られたらもうしゃあないな、
うん、せめてバッグの中に入れるとか机の中に入れるとかしてたら、
うん、そうか、うん、だからやっぱり自分のことをちゃんと管理できない人はトラブルに遭う可能性があるよってことですね、
うん、多々あると思います。
あ、そう、周りに結構あったっていうことですか。
僕はそうですね、トラブルはさっき言った3件ぐらいかな、聞いたのは、
うん、なるほど、うん、まあでもそれって当たり前の話ですよね、
うん、
だからフィリピンそこまでネガティブな話じゃない、うん、とは思いますよ。
そうですよね。
でもいいじゃないですか。
いや、ただ距離が近すぎるでしょ、しげね、今、まあよくいいところでもあるんですけど、
距離が近いっていうのはそのスタッフとの
スタッフも全てにおいてですね、やっぱり
物理的、心理的距離が近い、
はい、
あ、でもそれはフィリピンなのかちゃうかな、
まあ
タイ人とか、タイ人より近いよね。
あ、まあ、近いですね、はるかに。田舎だからっていうのもあるのかな。
そう
あと閉鎖空間、
あ、あの中ね、
あの中、
シェルマンっていうのはそのある敷地の中に当時の学校とそのシェルマンって語学学校があるんで、もう狭い中にね、うん、監禁されたみたいな感じがね
肩寄せ合って
そうか、
やけんでも感じるのかなと思います、うん、それがあるから、まあ僕のように結構ウェルカムなタイプの人間はそれでも楽しめるんですよ。
はいはいはい、
隣の学校のおばちゃんが私のことをママって呼びなさいっていきなり言ってきた、はいはい、ああオッケーオッケーみたいな、
はいはいはい、
けどそれがダメな人っていうのはやっぱりきついと思います、はいはい、
あ、
もう無視できない距離にやっぱり
なるほど
いるんで、
ああ、なるほど、そのカルチャーに適応できないとちょっとしんどいかもね。
しんどいですね、
うん、なるほど。
あれはでも我慢してても多分ダメなんだと思うんですよね、フィリピン人に対しては特に。流してるだけじゃ。
部屋って一人部屋？
僕は、あ、全部体験しました。一人部屋、二人部屋、リサや
一人部屋の時っていうのは、その自分一人の空間ができるからまた違うの？
あー、どうですか。
あまり大差なかった？
僕の中では一人部屋にいない時の方がでも勉強はしてたかな。一人部屋に行ったら、あ、すみません、僕は夜になると先生のところに行ってずっと話してもらってたんですよ。
あ、なるほどね。
それであんま記憶がないんですよ。
あ、でも別に部屋どっちでもええと、
どっちでもええ
と寝てるだけや
から、はい、
あ、なるほどね。シエドンは敷地内にあの、うん、僕らが住んでる部屋と先生の場所があって、はいはい、でその先生の場所に行ってその先生すごく狭い、うん、あのもうカラオケボックスみたいな超狭い部屋があってそこにあの膝をつけ合わせて話して授業を受けるんだけど、 授業ないときそこにいるんですよね。
そうですね。
だからなんか暇そうにしてたらなんか行ったら、うん、まあほんま良くないかもしれないけど、うん、全然向こうもウェルカムだから話せるんですよね、うん、それで勉強することはできる。
そうですね。あとは空母とかに行って、
はい、
適当な英語の音楽流してこれどんな意味って聞いてみたりとか、そういうのとかもずっとしてた。
あ、じゃあ結構ちゃんと勉強してるんじゃないですか、会話とかしながら。
そうですね。でも僕はやっぱり日常会話、その友達とコミュニケーション取りたいだけなんで、やっぱりあの本当に英語をマスターしたいっていう方とかに比べると遊び半分に映ってると思うん
です、ね。まあ、そう、僕も同じですね。
あ、仲間がいた
遊び半分であいつって思われててもおかしくないと。
はい。
え、じゃあその最初のね、目標の、はい、中国人の友達に英語でもっと話したら楽しかったのにっていうのはもう達成できたんじゃん。
そうですね。未だにメール来てて、次多分12月ぐらいに
もう一回上海リベンジ、
上海か福岡、東京か分かんないですけど、日本か上海かでリベンジのチャンスを与えてもらえると。
いいじゃないですか。
はい。
でもまあ確実に前回よりはできるからね。
そうなんですよ。ただちょっと期間が空きすぎるんで
忘れてくる。
怖いなって。
ああ、いいですね。あ、じゃあ全然ネガティブなことなんかないじゃないですか。
うん、まあそうです、
ね、可愛いもんじゃないですか。
まあ、いやでも僕にとってはです、多分嫌な人は本当に嫌だろうなって思います。
それだから、うん、そのラテンのノリが合わないとかそういうことですよね。
うん。ちょっと感じてるのがですね、ちょっと軸が違うんですけど、伊坂さんがずっとあそこはアウトプットの場だし、
なるほど、
言われてるわけじゃないですか、うん、ただ、はい、勉強をしたい学校に行って基礎を学びたいで行ってる人も多々いるわけです
よ、はいはいはい、
でその学生としてっていうか、やっぱりその働いてお金を稼ぐわけじゃないから、ある程度受け身な姿勢で行ってるにもかかわらず、はい、あそこの場はやっぱりアウトプットの場なんですよね。自分を出す、表現してやりたいことは何でもやらせてもらえるよっていう場って言われてる通りの場なんで、
うん、それってその言葉って行く前に意味分かりました？
僕は正直、CNE1 楽しいっていう情報しか入れてない
んです。それで行ったのね。はい、で今行って経験するとそれがよくわかるわけでしょ、うん、僕も同じなんですよ、
はいはいはい、
それって多分 CNE1 は、まあ、もうそうなんですけど、うん、フィリピンの英語を全体的に言えるのが、うん、あそこで上達してる人ってもともとちゃんと勉強してた人。
そうですよね、はい、
だけど日本では喋る機会がなかったんです、
はいはい、
だから先生では単語も文法もある程度知ってるんですよ、うん、受験勉強でやったりとか、
はいはいはい、
どっかで勉強してるから、
中学校
で中学校高校で一応やりましたから。だけどやっぱりそれを使う機会がなかったから会話できないっていう人が相場に行って、
うんうん、
こうちゃんと志を持ってこう、ね、やろうと思ったらあそこ何でもできるから、
はい、
なんかイベントとかもできる、
そうですね、
何でもやりたいことをやらせてくれるから、はい、だからそれで例えばこんなテーマでプレゼンしたいとか言ったら多分できるやろうし、
できますね、
授業の中でもその自分で意思持ってこういうトピックで話したいとかっていうのをどんどんどんどんやればもう間違いなく上達すると思うんですけど、
はい、
今まで全然勉強したこともない単語も知らない、
はい、
そういう人がいきなりポンって言って、はい、じゃあ2週間で何できんねんって言ったら、
はい、
それは時間足りないんですよ。だからあとはだから そういう真っ白な状態でも自分 そのレベルと目的がちゃんと地に足ついたものがあったら、うん、あの環境使えると思うけど、うんうん、そのほとんどの人が僕も含めて英語を勉強するってどんなことか分かってない、
うんうん、
でやってみて、あ、こういうことか分かるわけです。
あ、こえっ、みたいな。
そうそう、今言ったから僕も、はい、あ、フィリピンでアウトプットする場合やなと思う、
はいはいはいはい、
でもちろんその他の学校でインプットもちゃんとカリキュラムに入れてる学校もあるんですよ、
はいはいはい、
でもフィリピンのほとんどの学校がやっぱりアウトプットをすることで、
うん、
その短期的に会話力を上げるっていうことだと思うから、
はい、
あまり真っ白な人が過度の期待をしてると全然できへんやんけって、
うん、
っていうことも時にあり得るということですね。
そうですね、時にはっていうかそういう不満は聞きます。
あ、
聞きますっていうか聞きましたね。
ああ
の在学中に中谷さんにメールを送らせていただいた時からもういろんな人と話すようにしてたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそういうのは聞きました
ね。それ何なんですか、その思ったより上がらんかったわ言うてんの
はっていうよりも、思ってたのと違うとか、ここじゃないとか、その漠然としたイメージの不満になってるのは、
はいはいはい、
やっぱりは、まあ、聞きましたね。
目的がだから、まあ、ぼやけしてるんですよね。僕のイメージは CN1 は、うん、 やっぱりその能動的に環境を使える人にはすごい合うと思うんですけど、超初級な人とか受け身な人はもしかしたらその思った体験はできないかもしれない。
そうですね。
でもすごい先生に恵まれたら優秀な先生いっぱいいるんで、
いますね、
導いてくれるかもしれないけど
恐ろしいぐらいいますね
それでもご縁なんで分からない
ですよね。
でだから僕はそのどちらかというと初級向けじゃないかなっていう印象を、一回見たと思ったんですよ。
そうですね、それは本当にそうです。
超初級じゃなくてちょっとだけまあ勉強したことある人が環境行ってこう環境をうまく使ったるって思うとすごい楽しい、
はいはいはい、
って思ったんですね。でも最近知るなんて超初級向けカリキュラム作ったでしょ。
ですね。で
それね、多分伊坂さんもそれをすごい、あの僕が話したように意識してて、予想以上に真っ白な人がポッと来ると、でそれもうどうしようもない、でだからつって断るのもなんやし、だからやっぱりそういうカリキュラム作らなあかんねんなっていうのを思ってるっていうのを結構前に言ってて、
はいはいはい、
だからその、まあ、どんないろんな人が来ても対応できるように学校自体を変えていこうっていうふうにしてて、まあ、でもその授業僕受けたことないし、まだできたてのほうやばいでしょ、
はい、ちらっとだけ見させてもらったですけど、あの僕が帰ってくる週ぐらいに始まってるんで、
はいはい、
本当にもう普通と変わらない状態
です。分からないね、
はい、ただ本当の初級でもし行かれる方がいたとしたら、その教科書だけはサイドバイサイドを僕はお勧めしたいです。1ヶ月真面目にやってこの色何って言われる屈辱を俺もう本当これだけはたまらんかったですね。
あテキストの終わりがこれかい、ね、
これかいと半分以上進んでこれって。
そうなんや、
もうねえやろって
僕そのテキスト多分使ってないな。
でしょ、
でもそのタイトル覚えてるから持ってた気もするけど、
多分2週間やったらどんだけ飛ばしてもそこまではいかないと思う。
あ
3週間目4週間目で出てくるところがあるんで、
じゃあ見てないんだな、まあ、だから行くんやったら、まあでもいろいろあるじゃないですか、その英語を上達せえへんでも、
はいはい、
あのフィリピンでのタームレットって楽しいっていうのやって別に一つの価値としてありやと思う
ものすごく楽しいですよね
でだからまあそれだったら別にそれでよかったやんとは思うし、
はいはいはい、
でも上達したいんやとしたら、うん、その結局文法をやったり単語を出すのを日本、結局その人はやらなあかんから、それは日本でやっとった方がいいんですよ、
はい、
でもそれ分かっててもみんなできないんですよね、
でも確かに吸収のスピードは全然違うんですよね。目の前に必要に駆られて覚えるから、
はいはいはい、追い込まれてるから、
追い込まれてるから本当に自堕落な人は向こうで1ヶ月とか過ごす
かもし
れない
、ね、
もしくはもう僕と同じように2週間だけ行って、ね、1回帰ってからもう1回行ったりとかすると、
はいはいはい、そうだから期間よね、
期間が
真っ白な人でも期間取れるなら全然いいっすわ、ど
う
せ日本で勉強するってもできへんもん、ほんまできる人は多分追い込まれてないもん、もうすでにできると思うから
もうやってます
だ英語ができないっていう時点で多分自分ではそれがうまくできない人やから、だからとりあえずもう環境に飛び込んでみて、で例えばもしかしたら1回目その不完全燃焼かもしれへんけど、
あ
それも最初から想定してたらへこまないでしょ。
へこまないどころ、いや点数が上がったことが驚きだったんですよね、逆に
お前上達したんか、
ね、えって
あれでもあのスコアどうなの、僕もようわからないですわ。
うん、僕は無理やり言って結構回数多く受けさせてもらったんですけど、
何を、
スピーキングテストです、計5回ぐらいは受けてます。
え、なんでそんな受けてんの
いやもうせっかくやし行ってみようって言って
え、あれって受けたりって受けれ
ん
の。
いやそんなわけじゃないですけど、僕は延長したじゃないですか。
あそっか、
それの期間があって最後は1週ずつやってます。
なるほど、卒業時期が読めなかったんですね。そうそうそうもう卒業かと思って試験したらまた延長するみたいな。あなるほど、
ただその出題の難易度も多分上がってると思うんですよね。
あ、そうなんや。
テストの、はい、分かりやすい絵とか分かりやすいなんか広告みたいなやつを、
はいはい、
まあ、聞かれて質問で答えなさい、見て答えなさいやったのがなんかもう説明文に変わってたりとか、
はいはいはい、
んみたいな、知らない単語が急に増えたみたいなとか。
なるほど。
なんでまあちょっと僕も正直言うとあれはベンチマークではないのかなとは思います。
あ、まあ、そんな信用をしきらなくてもいいんじゃないですかね。まあでもそういう、まあ、試験上がったら嬉しいからね。
まあそうですね、モチベーションにはなりますね、
あ上達したんやっていう、その自分を肯定できるし、
あ
数量的に。
そうですね、大事ですね。それは
全然あれじゃないですか、満足、トータル超満足じゃないですか。
そうですね、できれば戻りたいです
楽しい
よね。楽しいですね。ただその楽しくするのも結局自分一人の努力なんで、これだけを聞いて、あ楽しいんだとか、隣に変な兄ちゃんが遊び行って楽しいことしてる、こういうことができるんだって言ってやろうとしても多分つまずくんで。
ああそうか、うん、どこ最初の話に戻るけど、そのある種その不明じゃないけど物差しやから、はい、どこの国行っても楽しめる人は楽しめるかもしれないです。
あ
でもどこの国行ってもどこの会社行ってもどんな友達行ってもなんか文句言ってる人はフィリピンでも文句言うかも、
文句言うかもしれない、
確実に文句言うかもしれないっていうことですね。
もう結局人格ですね
そっか、
まあでもどうなんですかね。
でもフィリピンに行くっていう時点でだいぶそのリスクを犯してるからね。
あそうですね、やっぱりあの自己主張の多い方は多いです、
ね、多いよね、
はい、やっぱり自分で探してきてる方、うん、覚悟を持ってきてる方が多いんで、うん、それは多いですね、
うん、だからそこに揉まれるだけでちょっと刺激的やったりするからね。
ですね、超楽しいですね
そんな楽しかったね。よかったよ、
わけわかんない人がいっぱいいて毎日なんて答えようかって考えるのが楽しかったです。
あ、うん、毎日でも自己紹介もめんどくさくならないの、長いことおったら。
あ僕は全然もう話していただけることが嬉しかったですね。
そうか、
だって普段だったら すいません接することのできない、うん、あの40代50代の方が普通な顔して話しかけてくるんです、くだらないこと、まあね、えみたいな、
確かにで年齢関係ないもん、
そうです、友達になりましょうよぐらいの勢いでえっ、でやっぱり業種とかが先にわたる方が多くて、
はいはいはい、
うん、絶対知り合わないだろうなっていう人とも友達になれたりとかあるんで。
経営者とか多かったですか。
僕は技術者の方が多かったですね。経営者はそんなにいなかった
ですね。あ、そうなんだ。へー、はい、一番若い人で何歳ぐらいでした。10代いた、
14歳か5歳かなんかいました。
14って中学生、
はい、
すごいな、中学生とそのおっさんとかが、はい、連絡先交換しようぜとか
下手したら言ってる、僕が見てる限りは中学生は避けてました
絶対怖いよね、
怖い、
中学生の時にあんなとこ行ったら
絶対俺やったらやられると思って部屋から出ません。
あ、女の子やったん
や。いや男っすよ。
あ、男か。
あ、でも高校生ぐらいの子もやっぱちらほらは見たりして、本当に一番若いの行ったら家族連れの、
あ、
もう10歳にも満たない子。
家族で来てるの？
はい、夏に来てましたね。家族僕は見ましたけど、ね、
一番年上で何歳？
年上はさすがに年齢聞ききらんす
よ。なんかまあおじいちゃんみたいな人おるな
って。ああ、ちょいちょいいますね、
はい、なるほど。そうか、なんかその CNA はダメ出しするんちゃうの？なんか
ちょっと待ってください。
ガツンと
ガツンとダメ出しですか、うん、そうですね
ソフトで終わっちゃうよ。
ソフトで終わっちゃう、まあそうですね、
まあそれでもいいけど
いやもうせっかくなんでなんか悪いとここじつけでもいいんで作ってい
やいやいや、こじつけで言う人はないんですけど
いやいや、どうなんですかね。まあでも確かに正直このフィリピン留学体験のラジオをずっと聞いてて、
はい、はいはいはい、
最終的にはいいよねで終わるのは若干の気持ち悪さを思います
ああ、うん、そうなん？だっていいよねってなってるやん。でも今
いや僕はいいよねってなってますけど、情報の偏りが半端ないなって思って、どうしても僕もそうなんですけど、全体を俯瞰して見てるわけじゃなくて、私の先生が良かった、僕の先生が良かった、僕はこんだけ現地の人と仲良くなれたっていうのだけで、うん、いいよねになってるじゃないですか、
うんうん、でも仕方ないですね。それはそう、まあ、みんながそういう体験になっちゃってるから。
まあまあ。
だって今聞いてても、うん、
遠慮しました。すいません
遠慮してんのかいな。いやいや。いいよねってなってるやん。
いやまあいいよねって思います。本当に思うんですけど、さっき僕なんて言ってましたっけ？一番最初の時は。
録音前ですか？
録音前でお願いします。ミーティング中の時でお願いします。メモってなかったんですよ、
ね。ミーティングとか出てないけど。
あ、そう。
カレー食ってただけ。
なぜかインド料理。
何？なんか言ってたよね。俺は言うぞみたいな。
いや、そんな決意？いやー、どうなんすかね。
でも今思い出すと思い出せないな。
ですよね。結構面白い爆笑ネタもあったような気がしたんですけど。
ほら、だから最初に取っとかないと忘れてしまうんですよ。
そうですね。すいません。勢い大事ですね。
1回目で。
1回目で。
そうか。じゃあ、いいよねって。声援はいいよねっていう。そのもちろん合わない人もいるけどっていう。
は
い、
そうですね、合わない人はいますね、多分。あとはどうしても僕個人で思うこと、もうイメージになって申し訳ないんですけど、あんまり長期でいすぎても危ないところなのかなとも思う。
どれぐらいですか長期って？
半年以上とか。
お、半年、それシニアランの話？
いや、フィリピン留学は、あのよその学校の、まあ行ってはないですけど、話聞いた感じでは、どうしてもやっぱり同じ学校にずっといて、同じ先生としか話さないとかになると、はいはいはい、果たしてそれは英語を学んでるになるのかなと。はいはいはい、
もう期間長くてもいいけど、同じ学校っていうのは環境変えた方がいいでしょうね。先生変えない、うん、学校変えない。先生ずっと同じだったら、うん、あの会話力なくて もう会うんでキャラクターで話せるらしいんですよ。あの業界をお互い呼んでしまうから、
会うの呼吸を再現できます。
だからそうすると語学力向上が難しくなってくるから、うん、どっかのタイミングで変えた方がいいっていうのは確かに一理あるなと、うん、
それはちょっといる時に感じましたね、うんうん、
そうっすか。まあ、でも多分また行くでしょう。
いや
長い人生。
いやどうすかね、これは僕行ったら本当になんか後戻りしそうな気がして、良すぎて、
あ、居心地良すぎて、
うん、ダメになってしまうような気がするんで、う
ん、そんな楽しかった、
ね、はい、もうエンジョイしましたね。
あ、でもまあ良、うん、かったってことですね。やっぱり
僕は全然肯定的です。
英語も上達したし楽しかったし、うんうん、言うことないわけよね、
はい、ただやっぱりあのフィリピン人暑苦しい部分と子供っぽい部分を持ち合わせてるんで、
はいはいはい、
適度な距離感は大事かなと本当に思います。
はいはいはい、はい、なるほどね。僕帰ってきてから、うん、あの学校を卒業した直後
は、
うん、
はいはい
はい、I love you みたいなメールがちら
ほら来るんですよ。はいはいはい、わかります、
わかります、
ありますね。
で半年ぐらい経つと、うん、弟の病気やから金貸してくれとか、転職したんやけど、使用期間給料出へんから金貸してくれとか、1回しか会ったことないやつから友達まで幅広く問い合わせが来ます。
はい、
フィリピン物語ってんなと思って、
あの僕もあの近くの床屋のおばちゃんからフェイスブック交換してくれって何回も言われて、もう交換ぐらいやったらいいよって言ったら1日3回はいって、
あ来るな、僕未だに来ますね。あれはいっていうのね、そんな深い話がもうできないんですよね。もう置かれてる環境が違いすぎるから。ではいっつって、で元気かみたいな、何してんねんっつって、うん、仕事忙しいっつったら頑張れよ言って、
終わり。
もうそのパターン化されてしもて、
何のために
いつ来んねんとか言われるけど、うん、そんなお手軽に行かれへんからね。
そうなんですよね。
でものすごいそのフェイスブックに写真とかアップしようでしょ
う。そうですね。
あのもう別にもうその頻度多すぎなんですよ。プロフィール写真を変えましたって思う。
ほっとこだわりますからね、写真は。やっぱ
言われましたもん、僕何度お前プロフィール写真を変えないんだって言ったら、日本人そんな変えてないやろって言ったら、じゃあお前が日本人の初めての男になったらいいやないかみたいなことを言うてきて、まあまあ分からんでもないけど、別にそのこだわりないしみたいな。
まあまあすぐなんでは聞いてきますね。でも
そうですね、
はい、僕も何人かに、うん、お前今一人かと、うん、どこにいるんだ、いや学校に今来てるんだよ、英語習いに来てるんだよ、そうか彼女いるのか、いない、なんでだって。
えそれは何、学校の先生じゃなくて、
学校の先生じゃなくて
学校外で、
外で、
あ、すぐ彼氏いんのか、
彼女
いんのか、ああ、
なんでだ、なんでできないんだみたいなこと、できないみたいな、
なんでだって言うでしょ、
すぐ、
えそれだから聞いたったらいいんですよ、お前彼氏おんのかって、うん、だいたい聞くやつおらんやつでしょ。
いや、言ったらフィリピーナでよかったらって言われて、
違う、だから、聞いてくるフィリピン人いるでしょ、
はい、
でそいつに、じゃあお前がいんのかって聞くでしょ。そしたら大体聞いてくるやつはおらん、シングルなやつばっかりですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、んで、じゃあなんでだと。
あ、攻めに回らない感じですね。
そのままもうオウム返しの感じやったったらいいんですよ。なんでお前いないんだと。
それ絶対めんどくさいですよ。
それ何回かやったことありますね。そんなんめんどくさいやろって。
そうですね。まあでも何に関わらずすぐになんでだはいいんですね。わーいってずっと言ってますね。
ああ、
あれは何なんですかね、国民性なんですかね。
日本人、僕のイメージは日本人が疑問を抱かないって言って、だから向こうがスタンダードと思う。 あ、日本人は疑問を抱かずに、その生きとるなと。僕は昔なんでですかが口癖やって言われたことなんですよ、社会人になりたての時。そのなんでそう言われてるか分からなかったけど、だからフィリピンとか行ってみんながなんでなんでって聞いてるのは全然違和感ないんですけど、あ、でもそういうなんで攻撃ってめんどくさいでしょ。
めんどくさいですね。
でそれは多分みんながそこに対する答えを持ってないからなんですよ。うん、そう、深く考えてないけど世の中そんなもんやんとか、なんでお前は歌わないんだとか、なんでって言われても別に歌いたくないから、
ないからいや本当にそうだと深い意味はない。
それでお前は人生幸せなのか
言いますね知らねえよと。
そういうのはフィリピンっぽいなと。
あ、確かにそうです。
懐かしいな
もうすぐ戻られるんですよマレーシアの後は。
いやいやいや、では僕も同じでフィリピン行ってもね、うん、フィリピンの勉強っていうのはその初級と、うん、な英語コンプレックス の、 そのリミットを外すっていうのはすごいあると思うんですよ。あ、外人来た、うんうん、英語で話しかけられたっていうのに対して別に英語できへんでも、うん、それ堂々と迎えるというか、あの英語力じゃなくてなんかまあ別に分からんかったら分からんって言ったらいいので、うん、そういうメンタルブロックは外れると思うんですよ。でその後 の、 その英語のレベルっていうのはその人の目的によっても永遠なる道のりがあるわけじゃないですか。
そうですね。
で僕も同じでその会話ができたらいいんですよ、うん、で僕のシチュエーションでは周りにネイティブがほとんどいないんで、あ、第二言語の英語とある程度話せたらいいっていうのは、うんうん、僕去年フィリピン行っても多分大体できるようになったんですよ。
あ、はいはいはい。
これ勘違いされたら困るのが、勉強したことない人からしたら、はい、あ、じゃあ中谷は結構英語できんのかっていうふうに言われると、ね、そういうわけじゃない。
そうです、そうです。
でもこれ、まあ、英語でフィリピンとかで勉強した人は多分分かると思うんですけど、うん、そのレベルまでやったら、まあ、ある程度やったらできるんですよね、うん、だから通訳ができるとか、うん、そう翻訳ができるとか、そんなんじゃないじゃないですか、
う
ん、
全然違いますね。
とにかくなんかフレンドリーなやつと、うん、なんかざっくばらに話すっていう、うん、で、そのレベルになってまあ、もうある程度なった時に、うん、そしたら旅行とかそんな困らなくなるんですよ。
そうですね、それは、
うんうん、だってその別にハードな交渉するわけでもないし
フレーズ限られてますし、
そうそうそう、うん、でそれをもう一回フィリピンに行って例えば1ヶ月勉強して、うん、じゃあどんぐらいレベルアップすんねんって言ったら大して変わらへんやろうなと思って、うん、
本当にそれは、
うん、だから僕が本気で多分勉強するんだとしたらもっと期間を取るかもしくはネイティブのところに行くかとか、あ、だから何か変えへんと帰った方がいいなと思うから、そのフィリピンに積極的に行こうとは思わないですね。
そうですね、
うん、だそういうのが分かったからよかったなって。英語を勉強するとか、うん、どういうところに行ったら自分の英語力がそのまだ足りないところが補完できるのかっていうのが、うん、はいはい、昔より分かるようになった。
そうですね、それは、う
ん、昔全然分かってなかった。
本当同じくです
、ね、
聞き取りすら難しかった、うん、難しかったというかできてなかったですね。
そう、自分の英語力が客観的に評価できてなかったですね。
あ、
自分がどれぐらいで、あれぐらいの人はどれぐらいやらなあかんねやとかっていうのがそのピンときてなかった。
え、もうピンときました。僕全然上のレベルはピンと来ないですね。
そう、上の方を目指してないですけど、でも伊坂さんにしてもまだ勉強中とかね、あ、そのフィリピンの先生にしても勉強してるわけでしょ。
はいはいはいはい、はい、
そんなん考えたら途方もないなと思う、
はい、途方もない途方もない。言い回しなんかそんな覚えなくて一つで十分と思ってしまう。
うん、フィリピンに住んでる人とかでも英語ペラペラな人とか、うん、僕から見たらもう住んでて生活もしてて病院も行って、うん、もう全部英語でやってるんですね。でフィリピンのコミュニティも入ってる、
はいはい、
でもそういう人らも飲み悩んでるとか言いますもん。でどこで飲み悩むのって聞いたら、そのもうある程度会話できるようになると誰も指摘しないでしょう。
あ、
意思疎通できるから、うん、でさらにそのやっぱり自分の中のお決まりのフレーズを使ってしまうらしい
ん
ですよ、
うんうんうん、
そうすると表現の幅って広がらないみたい で、
あ、
でそれがそのそういう壁もあんねんなと思ったりとか、
あ、
気になると思うんですよ。
そうですね、うん、そうですね、よくよく考えてみると日本語も意識しないと言い回しは増えないですね。
そうそうそう、
はい、
日本に住んでるだけじゃ日本語力って多分上がらないと思うんですよ。勉強
して上がらないですね、はい、
それと同じで、でもそれがそもそも僕必要あんのかどうかわからないから、
あ、
別にコミュニケーションするのが目的やったら語彙ワンパターンでもみんなと遊べたらそれでええ気がしてて、
うん、
ただ のそういうのを職業にしたんやったら、うん、そのワンパターンな言葉、
あ、
ね、そのちょっとセルジオエチゴみたいやからきれいに喋られてないみたいなでも通じてるから誰も指摘してくれない
、
でも別にええやん、会話できてるし、うんうんうん、でそのどこを目指すかやと思うん
です
よ。
そうですね。
だからまあそういう意味では僕その言語の達人になろうとは思ってないんで、
あ、
うん、ただもっといろんな人といろいろ喋れたら楽しいやろなって。
あ、それは本当に思います、ね、
時には深い話とかもしたいじゃないですか。深い話はできないみたいなボキャブラリーないからっていうのは残念やなと思うから。
そうですね、そこの部分は確かに上げたいっすよね。じゃあもし次フィリピン以外に行かれるとしたらどこ行かれます？もうヨーロッパ圏とかアメリカ圏行きます？英語です。
英語上達、
はい、
英語上達でいうと僕今そのメンタルブロック的なところでいうと第二言語じゃなくてネイティブに対してはまだちょっとありますわ。
あ、
ネイティブの人がブワッとできたらでも全然分からへんなと思ってその あまりにも分からんすぎて、
はいはいはい、
その会話する気持ちがちょっとなくなっちゃう、うん、だからネイティブ慣れは必要なのかなっていうのが一つと、あとはそのフィリピンの英語って分かりやすいでしょ。
わかりやすいですね。綺麗ですね。
あれ日本人わかりやすい人たちなんだと思うんですよ。
そうですね。
だからフィリピンじゃないところのはいいかなという気はまた一つ。あとは英語勉強するとしたらやりたいのはなんかプレゼンばっかりしたいですね。
あ、
英語で。
はいはいはい。
うん、ただの会話はもういいかな。
そうですね。
だってなんかお決まりのパターンで喋れるし。
うん。そうですね。あ、でも確かにそれがやっぱ一番の問題なのかもしれないですね。僕のような、うん、そのまあ、その仕事したいとか、うん、何とかで使いたいっていう高い目標の方に比べると、うん、ワンパターンで全部済ませようと頭の中でしてしまうからっていう、う
ん
う
ん、それでいいもん
ね、はい、困ってないっすみたいな。
でもそれってすごい大切なことだと思うんですよ。それすらもともとできへんかったんやから、うんうん、
そうですね、うん、
だからそういうのを求められたらフィリピン留学すごいハマるなと思う。
そうですね、うん、そうなんですよね。すいません、今考えながら喋ってたんですけど、ネガティブな箇所が思い浮かばないですよね。
じゃあもうやっぱフィリピンは素晴らしいということでいいんじゃないですか。
いや、あのフィリピン自体が素晴らしいかどうかはちょっと分かりませんか。
そうじゃないですか。シーナン最高。そうか、ここにもシーナンの信者がまだ一人。
いやでも他の人に勧めるかどうかって言ったら僕は多分その人見て言うと思う。
じゃあどういう人にお勧めなんですか。
僕は、僕と同じように笑える人、喋れる人、その日本語でもいいからって物おじしないで言える人じゃないと、
はい、ハート強い人。
ハート強い人ですね。
あー、ハート強い人は CN1 で、
うん、遊べると思うんで。
遊んでこいと。
上達しなくても遊べると思う、
はいはい、楽しいぞと、
うん、やっぱりロックが心にロックかかってたりとか、うってそのネイティブの人に話しかけられてなるとか、そういうのと同じのを持ってる人に関しては1週間2週間じゃ多分それは解けないと思うので、行くんやったらもう仕事されてたら1回その休職するなりとか、は
いはい、リセットして、ね、本気で行けと、
行けと。でもそこまでやって進めるほどその人が英語必要かって言ったら多分違うと思うので。
そうなんですよ、日本でまた難しいのはそんなにみんな英語必要じゃないんですよ、まだね、まだ将来的には分かんないですけど、うん、
いや、英語の必要のない日本を作りましょう。
そういう終わり方。なんすか、その楽園を作る。
楽園を。いや、もうこれはもう違う時の話にしましょう。
はいはいはい、あ、じゃあもうこれで終わりましょうか。
はい、
もう1時間話しておりますよ。
はい、あ、もう頑張りました、ありがとうございます。
はい、今日はだからわざわざ九州からこれを語るためにこのカラオケボックスに来ていただいて。
はい、不完全燃焼です。前置きするべきじゃなかったですね。勢いで言っとくよ、
はいはい、
それはちょっと、
はい、わかりました。でも、フィリピンのイメージが伝わったんじゃないかなと思うので。
そうですね、
はい、
学校関係ないですよね、ほとんど、
はい、学校の話ではなかった
ですけど、ね、
は
い、
でもそれもありだと思
います。ありがとうございます、
はい、今日はどうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。